森田和幸のフォレスタンピース。皆さんこんにちは、パーソナリティの森田です。11時から放送の桜ラジオ、あなたの心に満開の桜を届けますの水野安佳さん、お疲れ様でした。改めて本日も、夢の種放送局とこの番組をよろしくお願いします。このそうですね、水野さんの番組、私初回の放送ちょっと聞いたんですけど、愛知スタジオの方結構チャキチャキ話す方だなと思ってて、しばらくこの番組の前って番組なかったんですけれども、なんか威勢のいいこうね、デビューしたての新人さんが入ってきてくれたんで、いいつながりになりそうで、ちょっと楽しみだなと思ってます。で、まあ改めてそうですね、まあ番組のコンセプトとしては、まあ普段私サラリーマンでもあるんですけれども、まあサラリーマンの視点で伝えられることもあるかなってところと、まあ私みたいなね、サラリーマンと夢を追う自営業の方とね、架け橋の場にね、ここがなればなと、そんなことを思いながら番組の方は持っています。で、本日なんですが、本日は私森田一人語りで番組の方を進行させていただきます。テーマについてはちょっとオープニングの後でお話しします。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神奈川スタジオよりお届けしています。
夢の種。
では早速一人語りの方入っていきたいと思うんですが、ちょっと先日ですね、あることに気がつきまして、まあこの夢の種って月4回番組が流れるんですけれども、改めてそう、先月の最終の放送がですね、ちょうど放送機会100回ってことですね。この放送でついに放送機会が3桁の大台のということが分かりましたというところで、まあ今日のテーマはですね、まあ祝100回放送記念ということでですね、ちょっとまあこれまでの歩みを振り返ったり、改めてこの番組ってどんなのみたいなね、そんなことをちょっとやっていこうかなと思っております。で、まあちょっとやり出すと、30分じゃちょっと短いかなとも思ったので、ちょっとね、初の試みなんですが、一人語りのマンスリーというね、ちょっとチャレンジを今回はやろうと思っています。なんでちょっと今日は正直緊張してますね。久しぶりにね。ちょっと初心を思い出しましたね、これね。で、ちょっとお題目としてはそうですね。まあ、こんな感じかな。最初まず、なんでそもそも森田パーソナリティなんかなろうと思ったのってところと、この番組名の、由来、それから、まあ、私の番組聞いてる方だと、ゲストさんにはだいたいキャッチコピーを考えてもらってやってて、私もキャッチコピーがあるんで、まあちょっとその辺のお話なんかもしつつ。で、まあそうですね、その後で、こう、まあ、私の場合、まあ一人語りもやるし、ゲストも呼ぶんで、両方やってるのもあるんで、まあ一人語りとか、ゲストの方の回で、ちょっと過去のちょっとインパクトの強い回をちょっとピックして振り返ろうかな、なんて思っております。まあ、こんな感じで、今月はね、行ってみようかなと思ってますんで、よろしくお願いします。じゃあ、まず最初にですね、まあ、なんで森田、夢の種パーソナリティになろうと思ったのかというところなんですけれども、きっかけとしては、私以前、かつてコミュ障だった時期もありましてですね、コミュニケーションスクールとかに行ってたんですが、そこのスクール生で、2人ほど実は夢の種にゲストで出てた方がいるんです。で、1人の方は多重人格ってことで、ちょっと自分のマイノリティの話をしたいっていうことで出てた人がいて、もう1人はですね、この番組も1回ゲストに来てもらったんですが、埼玉県の狭山市っていうところで非公認ご当地キャラクターをやってる人がいて、まあ、その方も、まあ、別な番組でこう出てたのを聞いてて、でその時思ったのが、まあメディアのプロじゃなくても、こんだけ自由にいろいろやれる場があるんだな、というのを思ったのが、まあ夢の種を知ったきっかけでもあるし、インターネットラジオを知ったきっかけにもなります。で、 まあ、私自身もそういうところでと学んだもんとかある一方で、まあ、日常に生かしてくださいといえばそれまでなんですけど、そういうのを発信する場って会社員でやってるとあんまりないんですよ、正直ね。ね、職場の人に言ってもうーんってなっちゃうしっていうのもあるんで、そういうのを発信する場が欲しいって思ってたっていうのがまずあります。うん。でもう一つは、まあ、私まだね40代で独身だったりもするんですが、まあ30代の頃結構そうですね、出会いを求めてあちこち行ってた時期もあるんですけど、その時に一個ちょっと感じたことがあって、自営業の人とかとそういう場で会っても、なんだろう、ライフスタイルが違いすぎたり、まあ価値観もちょっと違うのかな、みたいなのもあって、大体その場で終わっちゃうことが多かったんで、ちょっとこれもったいないなって思ってたんですね。なんだけど、こういうところに来て、こう、その方の PR のサポートをしたりとか、まあそんな場があれば、そういう方ともなんかこう、つながる場もできるかな、というところの、この二つで、まあなろうと思ったっていうのが大きいです。で、あとはまあ夢の種のこの説明会があって、で、ちょうどその日横浜の近くで仕事してて、説明会がで、ちょっと一回行ってみるかって言った時に、まあそこで雰囲気の良さなんかも感じて、まあなりましたっていうのが、まあ夢の種パーソナリティになった、まあ経緯ですね。うん。なんで今の話聞いてちょっと、なんか共鳴できるものがあるって方は、ぜひぜひ来年パーソナリティトライしてもいいかな、なんて思います。で、二つ目なんですが、このフォレスタンピースって番組名って、どういう意味なのっていうね、うん、ところ話そうと思うんですが、これね、フォレスタンってただ単に私が森田なんで、森っていうのは英語ですけど、フォレストになるんで、そこからただの造語です、これ。で、意味込めてるのは実はちょっとピースの方にちょっとだけ意味込めてまして、これ私NLP って心理学を習ってまして、そこでよく言ってるのが、人生はドラマだってその先生がよく言ってたんですね。で、まあドラマのパートをみんなで共有しようぜみたいな、そんな話があって、だ最初パートにしようと、フォレスタンパートにしようともちょっと思ったんですが、なんかそれよりはパズルのピースみたいに捉えていった方がなんかこういいなって思ったのと、あとはそうですね、ピースにしておくと平和のピースとか V サインのピースとかね、いろんな意味がかけられるんでっていうのがあってできたのがこのフォレスタンピースって番組名の由来です。うん。でそれからそうですね、改めてのところで、このまあ私の番組過去聞いたことある人だとピンとくるかもしれないんですが、私の番組に来る方に、ゲストで来る方には、毎回こう、キャッチコピーを考えてきてっていうのを言ってきてて、で、そうすると結構その人らしさみたいなのが出たりして、これなかなか面白いんですよね。うん。あとでちょっとこんなね、キャッチコピーつけた人もいるので、少しだけ話そうかなと思ってるんですけど、まあそうなる前にまず、あんたのキャッチコピーは何だってなると思うんで、私のキャッチコピーはこれです。意思あるところに道は開けるがモットーなロスジェネっていうのが実は私のキャッチコピーなんですね。うん。で、これこんなキャッチコピーつけてる理由としては、これロスジェネっていうのは実はロストジェネレーションの略でして、まあ私自身が実は結構就職氷河期とか、リーマンショックとかね、ああいうもんにね、結構振り回されてきた人間なんで、まあそこにかけてるってところと、あとはそうですね、ちょっとこれは個人的な理由なんですけれども、まあ結構受験でこけたりとか、なんか自分の世代だけ狙って学校で大量の留年生出しちゃいましたとか、自分たちの代だけ狙って大量のリストラを刊行しましたとかね、ちょっとそういう腹立たしい出来事も過去にあったりしたんで、まあそこら辺の意味もこねてロスジェネって、一方で、まあそんなあっちにフラフラこっちにフラフラしててても、まあそれなり人生歩んでるよってことで、私の個人的に好きな言葉であるこの意思あるところに道は開けるっていうのね、ちょっとくっつけたのがこの実はキャッチコピーなんですっていうのが、まあ私のキャッチコピーですと言ったところで、まあキャッチコピーをね、あえてやってるのはこういう、なんだろう、その人の歩みみたいなのが出て面白いなっていうんで、ゲストさんにも、いやーちょっと思いつかないんだけどって言われることもあるんですが、あえてこういうね、ちょっと無茶ぶりをさせてもらってるってところになります。で、あと私の番組のホームページ見たことある人だと、人生にはさまざまな選択肢があることを伝えていきたいんでね、書いてたりするんですけども、これ実はそうで、 まあ、なんだろう、大谷翔平とかみたいにね、最初から子供の頃からプロ野球選手になってそのままガーンできればね、それ一番最高なんですけど、まあ実際にはなかなかそうじゃない人もいますと。うん、でそういう私もかつては医療の道行こうとして華麗に散ったなんてこともあるんで、その時にこれからどうしようかななんて思ってたところもあるんですけど、一本しか道がないって感じると途端に人ってガクっていくなって、ね、結構見てたりするんで、まあそういったところもあって、まあ、今の番組内容がそこにこう合ってるかってちょっと疑問もあるんですけれど、まあそういう、まあいろんな選択肢あるよっていうのをね、ちょっとでもね、あのこの場を伝えて PR できりゃいいかななんていうのが、まあこの、そうですね、キャッチコピーとつながっているとこかななんて思ってます。というのが、まああの、まあ私の番組だったりとか、まあそうですね、キャッチコピーとか、なんでなったのってところです。で、ちなみに一個ちょっと、これはあの余談なんですが、実言うとこの私の森田和幸って名前、これ実は本名ではないです、これ。あの、本名をちょっとだけもじったラジオネームです、これ。うん。で、この名前つけた理由3つほどあって、まあ一つは単純に本名とちょっとだけ変えることで、なんだろう、切り替えがしやすいかなっていうのがまず一つ。で、2つ目は、まああの、別にか、まあ、バレてダメってこともないんですけど、一応会社にはこの話してなくてっていうのは、まあ会社の人になんかこれが分かるとなんか言いたいことが言えなくなりそうだなっていうね、ちょっとそういうのもあってこうあえて言ってないっていう風にして変えてるっていうとこと、3つ目はこれね、あの私実は結構タモリさん好きでして、タモリさんのちょっと寄せてるんですね。タモリさんの本名が森田和義なんですが、そこにちょっと寄せてるんです。ちょっとだけ入れ替えです。そうだから番組作るときにあの語っていいと思って番組をちょっと考えたんですが、それはさすがに狙いすぎやろうっていうんでちょっとやめました。私ぐらいの世代だとそうですね、タモリさんの番組って結構面白い番組いっぱいあって、結構わしもドハマりしたんですが、いいともとかね、ボキャブラ天国とかトリビアの泉とかね、こんな番組やって、若い人だとちょっとピンとこない番組正直あるかもしれないですけど、結構昔のタモリさんの番組って今をときめく芸人とかいっぱい出してたりするんでね。でまたね、あの深夜のタモリクラブなんかのディープなところとかね、あんなも含めてね、最近はちょっとタモさんねテレビで見る機会減っちゃったんですけど、まあそういう意味でタモリさん結構好きっていうのもあって、まあそんなのがこのラジオネームのつながりなんてところにもなってきますというところになります。まあこの辺がまあそうですね、あの自分の自己紹介だ番組の紹介みたいなところになっていくと思うんですが、まあ、ここからはですね、改めて過去の回のちょっと振り返り的なことをしようかなと思ってます。一回ジングルお願いします。
Living a dream. 夢の種。
では後半も一人語りに行きたいと思うんですが、あの実言うと私この収録の前の日はですね、実はちょっと2日間ほど広島にいまして、あの理由としてはあの先月ゲスト出演いただいたみわっちさん、寺俊さんが広島で一大イベントやるということで、まあそれにちょっと参加してきたんですが、まあその新幹線の行き帰りとかの中ですね、改めて自分って今までどんな番組やってたんだろうっていうのをちょっとねバーって新幹線のリストに起こしてみたんです。でそれでちょっとこう改めて見てたら、まあそうですね、まず、まあ、一人語りとパーソナリティがゲストの場合、それ以外の方がゲストの場合っていうのが自分の場合は割とね均等に近い感じになってて、まあもともとそうですね、パーソナリティによってはもうほとんどゲストでやっちゃう方もいれば、逆にもうほとんど一人ですって人もいるんですが、まあ自分の場合はさっきの理由があったんで両方ともやりたいっていうのがあったんで、まあ、ある意味なんとなく最初から考えた比率だななんて思ったんですが、ちょっとおって思ったのが、あの今年に入ってから結構パーソナリティがゲストの回が大幅に増えたなと思ってて、最初の1年が初期はあんまなかったんですけど、そういう意味でなんか今年になってそうですね、パーソナリティの方とのつながりが随分増えたななんてことはちょっと感じてます。で改めてそうですね、まあね、改めてこう振り返っていくと、どの回がいいくてどの回が悪いってのは正直あんまないかなっていうのはまあ正直思ったところなんで、まあピックするのもちょっと難しいなってところもあったんですが、まあね全部振り返っているとでもいつまで振り返ってんだってなりかねないので、まあ ベスト5ぐらい絞ろうかなと一応思ってます。で時間がなかった場合ではベスト3にしちゃうかもしれないですけど、とりあえずベスト5でいこうかなというところで、まあ一人語りの回と、そうですね、パーソナリティの方がゲストの回、それ以外の方がゲストの回と、ちょっと3つに分けてまあいこうかなと思うんですが、そうですね、今回まず一人語りの方からいこうかなと思います。でまあベスト5ってところで、そうですね、最初がまあ5位か、単純にいこうかなと思うんですが、5番目はそうですね、まずこれかな。私実は仕事でメーカーで働いてるんで、結構中国とか東南アジアとかに出張に行くことがあったりしてて、で中でもはね、やっぱ中国とベトナムが結構多いんですけど、うん、どっちにしようか迷ったんですが、個人的にはベトナムが結構思い入れが強いんで、ベスト5はベトナムにしました。実際ベトナムの話見たら2回してるんですよね、自分の中でね。でベトナムがいいなと思ったら、若い人が多くてこう元気がいいっていうのもそうだし、親日だったり、そうですね、すごくこう食べるもんも合うとかね、あといっぱいいいなと思ったのは、そう、結構えってなるエピソードもあったりして、皆さん意外と知らないと、ベトナムって実はカフェがめちゃくちゃ多くて、コーヒーが実は世界2位なんです。ブラジルの次ベトナムなんです。意外とこれ自分も正直ベトナム行く前知らなかったんですけど、ベトナムコーヒー飲んでてすごく美味しいんで、ベトナムのコーヒーはね、絶対 PR してやろうと思ってたんですよね、これね。うん。私、そうですね、ベトナムコーヒー飲んでみたいなと、ベトナム料理屋行くのが一番いいと思うんですけど、もしそうじゃなかったら、全国にあるかちょっとわかんないんですけど、この辺だと成城石井っていうスーパーがあるんですけど、そこでね、G7 っていう、なんか名前で言うと国会書いて言いたくなるんですけど、まあそういう G7 っていう、インスタントコーヒーがあって、ネスカフェのスティックコーヒーみたいにこう入れて、お湯入れて飲めるのがあるんですけど、コンデンスミルクとコーヒーのいい香りした濃厚なコーヒーですごく美味しいんで、まあ、ブラック派はちょっと合わないかもしれないですけど、もし興味がある方、ぜひ一度これ飲んでもらいたいなと思います。それと、ベトナムトークで、って皆さんに言われたのはですね、貨幣の単位がおかしいんですね、ベトナムって。ベトナムの通貨って、ドンっていう単位なんですけど、1万円もこのドンに両替したらいくらになると思います？これね、160万ドンとかでとんでもない数字が出てくるんですよ、これね。だからコーヒー1杯5万ドンとかでとんでもない数字が出てるんです、これ。だからこれ、現地の人たちよくこの計算できてるなっていつも思うんですけど、っていうのがね、ちょっと特にびっくりエピソードだったんでね、これを伝えさせてもらったって感じですね。他にもいろいろと、まあ、技能実習生をこき使うなとか、そういう社会問題ちょっと踏み込んだりとかもしたんですけど、まあ、これがそうですね、ベトナムの話ってところですね。うん、こんな感じいいのかな。ちょっとずつ振り返っていこうかなと思います。全部話すと絶対終わらないんで、こんな感じでちょっとずついこうと思います。で、4位に選ばせてもらったのが、実は私、かつて自律神経失調症にかかったことがあって、その時の体験談を話したことがあります。で、結論から言うと、私実はこれ、整体院に行って治したんですけれども、で、この時に話したのは、ストレスって精神的なストレスだけじゃないですよと。まあ、栄養素とかが来るような化学的ストレスもあれば、まあ、悪い姿勢とってて呼吸が浅くなる、まあ、構造的ストレスで言ってるんですけど、こういうストレスとかもありますって話と、あとはそうか、エネルギーもだから動くためのエネルギーだけど、休むエネルギーとか、病気を治すエネルギーってそんなんもありますよなんて話をしてて、で、その中でこう、呼吸だけは唯一自分で整えられる自律神経ですって話とか、あとなんだっけ、あ、そっか。大体自律神経失調症に入ると、いろんなとこ力が入りやすいっていう話があるんで、力を抜くって張り紙をして一時期過ごしてましたって話と、あと、まあ、これは皆さんも知ってる人いるかな。カフェイン取りすぎが実は良くないっていうのがあって、カフェインって基本的に覚醒作用があるんで、さっきコーヒーの話であるカフェインかってちょっとなっちゃうとこあるんですけれども、明らかにこう、自律神経失調症で大体いろんな症状が出て、なんかよくわからん不調、病院に行っても出ない不調みたいな風に扱いになっちゃうんですけれども、そういうのを抱えている方はちょっとカフェイン一回控えようねって話をしたんですが、この回別に特別視聴率良かったわけじゃないんですけど、ある方からコメントが来て、 今私まさにこれね悩んでますってことですごく参考になってありがとうございますっていうねコメントが来たりして、だこの時思ったのはまあ視聴数だけじゃないんだなという、その人に特定で一人でも刺さればこれは放送で届ける価値があるんだなっていうのをね、すごく感じた回でしたねこれはね、うん、っていうのがベスト4で、こっからベスト3に入ります。で3位は、NLP の放送回っていうのを選ばせてもらいました。これ NLP ってこれニューロリングスティックプログラムっていうこれ心理学なんて、でこの話をしだすと絶対に終わらないので、まあこれはちょっとエピソード中心にいこうと思うんですが、実はこの NLP って一人語りでやった時一回私ちょっとやらかしまして、実はですね誰とは会えていませんが、私一回あるパーソナリティのがちょっとバトルになったことがあるんですよね。でその時のこうモヤモヤみたいなのをこのスクールの OB 会みたいなというとそこでこう話のネタにしてて、その時にまあそういう方が来た時にどう考えようかとか、その方が来た時にどういうふうに捉えると楽しくなるのかっていうね、そんな話をしてて、まあなんだろう、アニメのいいキャラみたいでしょみたいな話になったんですけれども、ここでやらかしたって何かっていうと、私としてはちょっと一応注意してたつもりなんですけれども、これその方をよく知ってる人が聞いたらちょっと分かっちゃうかもしれないなって話になりましてっていうのがですね、実は神奈川スタジオのリーダーから後日電話が来まして、あれはちょっと編集でも難しそうだし、うん、ちょっとやめとこうかって話になってお蔵入りになって、で後日当月収録でね、多分皆さん迷惑かけたかなと思うんですけれども、まあ、ちょっとその方の個人特定は絶対できないような形にした上で話し直すという形にしたっていう話と、あともう一個ありまして、この再撮影した時が実はですね、この番組で最低視聴率だった時がありまして、うん、っていうのがあって、今年に入って実は5月の回でこの土曜日のグリーンチャンネルのメンバーで5月病を吹き飛ばせグリーンチャンネルを聞いて健康になるっていう企画があって、でこの企画の前の回で改めて正統派で NLP の話をしようということで、イラつく誰かとかそういうのは一切カットして、正統派で話したらその回が実はこの番組で一番視聴率が良かったということがありまして、結構ねこれはインパクト残ってますね。だから、うん、やっぱりここの番組の中でだから特定の誰かをカンと落とすっていうのはやらない方がいいんだなっていうのをねちょっと痛感させられたというね、まあそんな回ですねこれはね、うん、まあ NLP についてはまだまだ言えてないワークなんかもあるんで来年どっかでまたやろうとは思ってます。ちなみに先月ゲスト出演いただいたテラシュンさん、ミワチさんってこれ広島スタジオのパーソナリティ2人なんですが、この方たちもね NLP やってて前回は結構この話してましたね。うん、あと2ついけるかな。で第2位はですね、これは実はこのパーソナリティになった時絶対どっかで1回やってやろうと思ったテーマではあるんですが、9月ぐらいに放送した内容なんで覚えてる方もいるかもしれませんが、日本のメディアって年齢表記しすぎじゃねっていうのをちょっと扱った回になります。これどういうことかっていうと、ワイドショーとか週刊誌、スポーツ新聞、ネットニュース、この辺見てると芸能人とか一般人もですよね、大体なんかのニュースやるたびに過去して年齢書いてあるんですよ大体ね。年齢が意味を持つニュースだったら全然出していいと思うんです。藤井聡太くんが史上最年少何歳で何冠取りましたとかね、こんなニュースだったらこれ全然いいと思うんですけど、一回あちゃーって思ったのは金太郎48歳が盆踊りをするってなんやねんって思ったことがあって、お前芸能人が盆踊りするだけで年齢公開しなきゃいかんのかいっていう、ね、うん、こんな話があったんですよね。で実を言うと年齢表記の話って私昔はそんな気にしてなかったんですけど、これ一回私の友人がこれでちょっとトラブルになったことがあって、私の友人でこの番組一回ゲスト出演いただいたんですけれども、ダイビングとかスノーケルや人でこうフィンって足ひれあるじゃないですか、あれに絵を描くフィンアーティストさんっていうのがいるんです。でまあこういう芸術活動をやってる方だから 作品のイメージを年齢で判断されたくないと思ったらしくて、その時なんだっけ、地方の新聞紙かななんかが来て、こう取材があって、年齢表記はしないでくださいっていうのを言ってたらしいんですけど、まあ契約書まで交わしなかったからなのかどうかまでわかんないんですけど、いざ後日出てきた記事を見たら、しれっと年齢が出てて、ふざけんじゃねえってなったことがあるというのはあって、その話を聞いてから、メディア見てると、こんなニュースまで年齢表記本当にいるのかみたいなところに、まああちこち年齢書いてんなっていうのは確かにあったんで、ちょっとこれはいかがなもんかなっていうのを語ったのがこの回ですね。で、この回に関しては、過去にもちょっとなんか、なんでこんなやってんだろうみたいな調べたこともあるんですけど、あんまり出てこなかったんですが、これはですね、チャット GPT が入ったおかげで成立した回ですね。チャット GPT で、この辺の背景とかを検索してくると、いろんな情報が出てきて、おう、ふむふむ、そういうことかというところで、できた回なんで、これはまさにチャット GPT のおかげで成り立った回ですね、これね。うん。チャット GPT で番組作ったの実はまだこの回だけなんですが、まあ来年、なんかまたこういう、なんか世間の身近な疑問というか、まあこんなのがあった時にね、ちょっとこんなのやって、またやってみてもいいかなとはちょっと思ってます。で、最後1位なんですが、1位はね、実はキャッチコピーの回っていうのがあって、これ何の回かっていうと、さっき言った意思あるところに道は開けるがモットーなロスジェネっていう自分のキャッチコピーについて、これなんでこんなキャッチコピーつけたのっていうところから、自分のちょっと黒歴史をですね、こう語った回っていうのがあります。で、この回を1位にしたのは、正直これ普段の会話でなかなかできないです、この話は。うん、でも結構重くもなるし、そうですね、これだから単に飲んでたらできるとかそういう話でもないんで、これ、うん、っていうところで、普段はまああまり出さないし、一本間違えるとすごいドロドロした話もなりかねないんで、普段は伏せてる話だったんですが、まあ過度にこうリスナーがゲッてならない程度にうまく調整はしたんですけども、まあそういう自分の過去のその黒歴史とか歩みの含めて、黒歴史から学んだことなんかも含めながらこの話をしたっていうのがこの回ですね。うん、だからまあリスナーの方にとって良かったかっていうのはちょっと正直あるんですが、まあ自分にとってはこうなんだろう、一個の扉開いた回かなっていうのもあって、でこの時思ったのは、あのラジオってやんでしょうね、こうゲストと話しててもそうなんですけど、よく知ってる人呼んでも、実はそうだったのみたいな、たまにポロッと出る時があって、これがラジオの魅力だな。普段伏せてるようなないたり、あんま表に出てこない本音が出るっていうね。これ芸能人なんかも結構そうですよね。テレビとかで出ない話がラジオで思わず出て、おってなる時あったりするんですけど、こういうことなのねって、多分映像がないがゆえに逆にこういうことができんのかなと。いうのもあるんで、まあなんかそういう思い秘めている方は、そうですね、ゲストに来て語ってもらったりしてもいいのかななんて改めて思ったところになります。とつらつら話したらちょっともうそろそろ終わりそうなんで、ちょっとエンディングお願いします。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
今回はちょっとね、特殊な回ということですけど、まあ振り返り回ということで、ちょっと1回で終わらそうなんで、もう1回ちょっと、この話でお願いしたいなと思います。改めて感想ご意見などありましたら、ぜひホームページの方へコメントお願いします。 Facebook のダイレクトメールでも OK です。それからこの放送局、本当いろんなバックグラウンド持った方、パーソナリティされてますので、ぜひ他の番組も聞いてみてください。では12時から放送の言葉の力の山崎明子さん、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。次回またお会いしましょう。森田和幸でした。See you!